2012年1月5日は何曜日、木曜日、午後7時12分頃収録からビーズ若でございます。ですね。まあ、というわけで、まあ、札幌に戻ってきました。はい。なんかね、聞き覚えのある感じの雰囲気になりましたでしょ。いつも通りに戻ります。今日からね、まあね、まあ、この間まではね、実家で、ね、堅苦しくお送りしましたけれども、今日から、まあ、普通通りに戻ります。はい。ということでですね、まあ、戻ってきたんだけど、まあ、大変だったね。ここまで来るのがすごい大変でした。まあ、今日はね、まあ、昨日の話とか、今日やった話とかを、まあする。まあ、近況報告今回ですね。もう半年をまた近況報告していいかということなんですけど、まあまあまあ、怒涛のポッドキャスト配信期間中はね、もう近況報告しかネタないですから。はい、ということで、まあそれじゃあ始めていきましょうかね。はい。それでは、自宅に戻ってきて、2012年になってね、自宅でお送りする最初の回でございます。それでは行きましょう。大学1年生、若がお送りする雑音マジで自己満足の番組、カラーです。この番組は、ボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。ということで、改めまして、こんにちは、カラーです。若です。という感じで、まあ、無事に、札幌に戻ってきました。はい。まあ、なんだかんだ言ってね、まあ、このうちが一番いいんですよ。もうなんかね、こっちに戻ってくると、なんとなくね、もう結構懐かしいというか、もうここ地元だよねっていう感じがしてきている。まあ、もうね、実家帰省っていうのはもう3回目、今回で3回目だったんですけれども。まあね、もう、逆にね、実家にいる方の方が異常だっていう話でね。はい。いやー、若のホームグラウンド、札幌に戻ってきましたよ。はい。で、まあね、まあ、昨日夜は8時半過ぎぐらいに戻ってきたんですけれども、まあ、家に帰ってきた瞬間ですよ。まあ、家に帰ってきた瞬間、まあ、ラベンダーの香りがね、家中、充満しておりまして。まあ、あれですよね、芳香剤をね、そうそう、出発する前に、新しいのに変えたんですけども、まあ、いい感じに部屋の中から全部ラベンダーの香りでね。うん。全部ね、家のドア、じゃねえや、ドアを開放した状態で一旦出発したんですけども、まあ、いい感じで部屋中、ラベンダーの香りでね、ラベンダーの香りで、いやいや、いい匂いでね、充満されてましたけども、まあ、今もね、だいぶきついんですよ、これ。ね。っていう感じで、それからね、年賀状が何枚か届いておりました。で、まあ、後でね、紹介するんですが、リスナーさんからもですね、実はいただいているので、これをね、後でちょっと紹介したいかなというふうに思います。後で、今回今紹介しますか、もうね。はい。じゃあ紹介しましょうかね。うん。じゃあ、とりあえず、それを最初にやろう。はい、ということで、こちらのコーナー行きましょう。普通歌じゃないけど、普通歌の紹介。ということでですね。普通歌じゃないけど、普通歌の紹介。まあ、目安箱とかメールで来るのが基本的なね、普通歌ですけれども。今回年賀状ということで、ちょっと、特例で普通歌ということで、紹介したいかなというふうに思います。ということで、じゃあ、紹介しましょう。ハンドルネーム、ウェントさんからいただきました。ありがとうございます。じゃあ、本文っていうか、年賀状の裏に書いてある、文面、多分言っても問題ないと思いますので、まあ、言いましょう。じゃあ行きます。明けまして、おめでとうございます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。去年は、お世話になりました。今年もご縁ともともよろしくお願いします。ぜひまた一緒に企画をやりましょう。ウェント。ということでですね、いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ですね、年賀はがきいただきましたよ。表がね、プーさんのね、これ言っていいのかな？プーさんのね、年賀はがきでね、なんかちょっと可愛いね、デザインで。裏はね、これなんて言ったらいいのかな？これ裏は卵かな？卵のイラストですけれども。まあ、そんな感じで、年賀状無事に、ウェントさん、届きました、若の元にね。ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。いやいやいやいやいやいやいや、ね。プーさんいいじゃないですか、プーさんはちゃんとお年玉。これ当たればいいですね。下2桁22番ですけど。ね、当たればいいですね。はい。 ということで、ベントさんからですね、いただきました。まあ本当に今年もカラーデイズ、ゴーエントゴーともともね、よろしくお願いいたします、皆様。はい。よろしくお願いいたします。はい。ね。ぜひ、また一緒に企画をやりましょうということでいただいたので、まあね、実は近々カラーデイズも、近々ね、企画もありますんでね、その時はぜひ、ベントさんにもまたお世話になるかなと思います。ベントさんよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ということでですね、ベントさんから年賀状いただきました。ありがとうございます。はい。で、ベントさんの方にはですね、もうすでに年賀状を送って、であります。前も話したかね、前も話したと思うんですが、ウェントさんの方にもですね、年賀状をお送りしておりますのでね、ウェントさん無事に届きましたでしょうか。若からの、愛のこもった、愛がこもってるかどうかは知りませんけれども、年賀状が届いたでしょうかね。まあ、多分もう届いていると思いますが、まあ、ウェントさん、ウェントさんでニヤニヤしていただければな、というふうに思います。はい、ありがとうございました。はい。ということで、ウェントさんから年賀状いただいたので、まあ、これで以上、普通の紹介終わりなんですけれどもね。まあ、まだわかんないよ。まだリスナーから来るかもしれない。いや、わかんない。これで来たらびっくりですけどね。まあまあまあ。こんな感じで。とりあえず、普通オタじゃないけど、普通オタの紹介でした。はい、ということでね。まあ、そんな感じで、実は年賀状がね、帰ってきた途端、届いておりまして、名前か。で、まあ、一枚一枚確認しながら、まあ、ウェントさんの年賀状もね、含め、確認し、まあ、大体送った人でしたね。っていうか、ほとんどっていうか、全員送ってた人でしたね。僕からもすでに送ってた人でしたね。はい、なんで、まあ、よかったと。想定外の人からは届いてなかったということで、よかったよかったと思いました。はい。で、まあ、実家にはもう届いてないでしょ、さすがに。さすがに実家まで僕1月4日までいましたからね。はい、さすがに届いてないと思いますね。はい。まあ、そんな感じで。年賀状今年何枚ですかね。過去最高記録は、まあ、過去最低記録ではなかったんですね。まあ、去年が過去最低記録でしたからね。去年2枚だっけ去年2枚だっけいやね、本当にマジで。今年はまあまあまあ、そこそこの枚数でしたね。まあ、二桁でしたけどもね。よかったですね。なんか、復活しましたね、なんか、ね。まあ、こっから落ちていきますから、多分。こっからだんだん、こう、右肩下がりですからね。はい、ということで。今年意外と多かったですね。はい、今年は結構気合い入れてデザイン。気合いに対してデザインか。去年の方が良かったかもしれないですね、もしかしたら。デザインあんまり凝ってないんですけどもね。送りました。まあ、年賀メールもね、何通かいただきまして。まあまあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、まあ、年賀状がそんな感じで家に届いてね。で、まあ、昨日ね、本当大変でしたよ。実家がね、10時ぐらいに出てたんですよ。で、まあ、いろいろ、こう、買い物とかして。で、最終的に3時にバスに買ったんですけど、お昼ね、1時くらい、昨日のお昼は1時くらいにですね、某ラーメン屋さん、かっこチェーン店、かっこチェーン店です。かっこ北海道、本州にもあるのかな本州にもある。まあ、某チェーン店ですよ。ね。に行ってきまして、食べたんですけども。まあね、注文、まずね、まず、まあ4人で行ったんですよね。家族4人で行ったのって、まあ、なんだ。カウンター席じゃない、普通の、テーブル席に、通されたんですけど、で、混んでたんで、お昼時だったら混んでたんで、まあ、結構そのテーブル席に着くまで結構10分くらい待たされたんですよ。まあ、まあ別にそれはまあ、よくあることだから、まあいいじゃないですか。まあ別によくあることじゃないですか。で、テーブル席に座ったんだけど、5分くらい ?10 分くらいかなわかんないですけどもね。まあ、お冷やがまず出てこないっていうね。クソ野郎と。お前、クソ野郎と。この店クソ野郎と。お冷や出てこないってどういうことって。5分以上待ってんだけど、お冷やがまず来ないっていうのはおかしいですよ。まずおかしいですよね。で、その後、まあ、じゃあ注文して、もう、それはもうメニュー決まってるわ、もう。もうメニュー決まってるわ、まずテーブルに通されるまで10分以上、まあ、あったんですから、まあ、もうメニューが決まってますと。で、まあ、 ポンポンポンポンメニュー注文しました。メニュー注文して、まあまあまあ、でもまあまあまあ来るだろうと、まあ来るだろうと、まあもうさすがに注文したからもう来るだろうとね、どんなに遅くても10分くらいに来るだろうと思うじゃないですか。ね、だいたい10分15分、まあそのどんなに遅くても20分くらいで届くだろうと。20分だと結構ちょっと待たされてるかっていう感じがしますけど、まあ15分くらいで届くだろうと。どんなに遅くても15分くらいで届くだろうと思ってたんですけども。まああの30分経っても来ないっていうね。30分経っても来ないと。もうこの店クソなんじゃないかなと。もう店に入ってだいたいもう45分とかもう1時間とかもう1時間経過してると。もうね、いつになったら俺の口にラーメンが口に入るのかと、いうことですね。もう若干僕はあの、キレ気味でしたからね。もう、くそったれと。アホかと。ね、いつまで渡せんだ、この野郎と。いうことで、若干キレ気味でした。うん。で、しかも3時のね、バスに乗んなきゃいけないんで、3時ジャストに出発するんでね。もう間に合うように行かなきゃいけない。もう何分待たせんだと、もう1時半だぞと、お前クソ、舐めてんのか笑うと。いうことですね。30分以上待たされまして、もうクソだなと。あと10分、あと5分してこなかったらマジで俺出てくるぞと。若干キレ気味な状態ですよ。まあでもね、なんとかその、キレそうな、もうすぐで若がもうね、あの、堪忍袋の尾が切れて、もうすぐで店出てくぞと。いうところでね、ラーメンが来たんですよ。35分くらい経った時に来たんですよ。来たんですよ。まあ、来たんですよ。なんだけど、なんか麺がね、ちょっと伸びてんじゃないかと。ね、口には出さなかったけど、その時。その時口には出さなかったけど、ちょっとこれ伸びてんじゃないのっていうのと、あと、海苔が入ってたんですよ、ラーメンね。海苔が入ってたんですよ。で、あのね、ほら、パリパリしてるじゃない海苔って。普通。普通パリパリしてるじゃないなんかしなってなってないじゃない。いや、しなってするにしてもさ、それ、俺の手元に来てから俺がしなってするとかならわかるよ。だけどさ、時点では海苔パリパリのはずじゃん、普通はずじゃん。もう来た時にめちゃめちゃしなってたね。もうしなしなですよ。もうないわと。もう若さんメニューがラーメンが来た後でもまだ切れてるっていうね。しかもね、もっと言うとね、俺もっと言うとね、あのね、実は注文したやつと違うんですよ。いや、あの、いや似てんだけど違うの。俺はね、豚骨チャーシューラーメンを食べたかったね。豚骨チャーシューラーメン食べたかったね。普通の豚骨ラーメンが来たみたいね。もうこれ舐めてんのか、おらと。まあ、ぶっちゃけそっちの方が安かったらいいんだけど、別にね。そっちの方が安かったらいいんだけど、え？もう舐めてんのか、おらと。俺はチャーシューラーメンが食べたかった。豚骨チャーシューラーメンが食いたかったと。ね、ほんとね、あいつら、あの店はもう二度と行きませんよ、バカ。ね。もうあのチェーン店二度と行かないぞと。いうのをね、決死に覚悟したね。あの、そんな機能でしたよ。うん。もう何なんだ、あらと。ね。あの、ほんとね、ぶっ飛ばすぞと。あのラーメン屋、もう絶対行きませんよ。もうどこのラーメンチェーン店かは言わないですけども、某有名な札幌にもね、何店舗かある、ね、某ラーメンチェーン店ですよ。ね、言いません。店の名前は言いませんけど、まあ、知りたい人はね、あの、僕に直接言ってください。もう、言ってあげますから。もう僕はその店二度と行きません。はい。もう腹が立ってしょうがなかったね。っていう、ね、あの、過酷な状況だったんですよ、昨日のお昼実はね。で、それに、ま、なんとかラーメン食べまして、不満がちょっとね、不満残りつつも、ラーメン食べまして。で、まあ、その後、買い出しに行って、まあ、後でね、じゃあちょっと、お店に、スーパー、ショッピングセンターに行って、ちょっと何個か、仕送り兼ねたね、ちょっと食べ物何個か買ってもらって、で、その買ってもらったものは、まだ実はこの家には来てないんですね。おそらく今日明日中には、発送するんじゃないかな。だから、あさって、しあさってぐらいには届くんじゃないかなと思うんですが。な買い物をしたりとか、してで3時に、まあ、実家というか、まあ、地元を立ちまして、都市間高速バスに乗りました。で、まあ、帰りはね、いや、行きはね、窓側の一番後ろの方の席だったっていう話をしたんですけど、帰りはね、真ん中の方の窓側の座席でした。はい。でね、まあ、隣はね、まあ、ちょっと、ね、太ったおっさんでした。太ってもいないけど、痩せてもいない。うん、まあ、普通かな。まあ、言ったら普通ぐらいね。普通のおっさんが、座ってまして。なんかね、隣のおっさんはね、なんかね、あれあるじゃない。なんか電子メモ帳みたいなやつあるじゃない。なんかキーボードついててさ、あるでしょ。なんか電子メモ帳、最近よく出てきたやつ。ね、あるでしょ。あれをね、いじっててましたね。ずーっといじってて。で、チラ見した感じだとね、なんかね、あれやな、物書きさんかな、きっと多分。なんかの、 なんかを書いてる人なんじゃないかなと思います。でね、その人ね、ラノベ持ってたから、もしかしたらラノベ書いてる人だったかもしれない。ラノベ作家だったかもしれない。知れないですけども、そのラノベなんだっけな、ちょっと名前忘れちゃった、忘れちゃった。iPhone の中にメモしてあるんですよね。ちょっとメモ帳にコツコツってメモしてあるんですけど、なんだっけな、ちょっと今 iPhone が手元にないんで、手に届く時に iPhone がないので、ちょっとあれなんですが、そんな感じで、多分、だから、もしかしたらラノベの書かれている方なのかもしれませんけども、ずっとカチカチカチカチってましたね。なんか、打って閉じたと思ったらまた開いてるんですよ。だからなんかちょっと思いついたんだかなと思って見てました、ずっと。で、かく言う僕はというと、映画をね、見ていましたね。あれ何の映画だったんだろう。俺ね、ちょっと調べてないんだよね、まだ。あの映画。イキはなんだっけ、なんか、あれだ、キナコだよ。イキはキナコのなんか、警察犬の話だったんですけど。帰りはね、誰だっけな、誰だっけね、天海祐希さんが出てるやつじゃなかったかな、確か。天海祐希さんが出ている映画で、なんだっけな、誘拐事件のね、映画だったと思うんですよ。なんだっけな、ちょっと、これかな、アマルフィーかな。あ、これだ、アマルフィーだ、多分アマルフィー、女神の報酬、映画、アマルフィー、女神の、報酬っていう映画かな、多分、ストーリーを見たら多分そんな感じな気がします。あ、多分合ってる。ちょっと調べよう。このリアルタイムで調べてるってね。アマルフィー、これだな。ウィキペディア、某ウィキペディア参照で。帰りの映画をね、そういうなんか、誘拐事件もののね、なんか映画で。そうですね、これですね、この映画ですね。アマルフィ、女神の報酬。公開が2009年7月18日ということなんで、まあ、今2012年なので、まあ、2、3年くらい前の映画でしたね。なんか、あれですね、いろいろあるんですね。脚本クレジット不表示公開みたいなね。いろいろ問題があったんですね。いろいろちょっと問題があった作品っちゃ作品だったんですね。うん、まあなかなか面白かったんだけど、話としてはまあ面白かったんですけど、フジテレビ、わかんないですけど、フジテレビ、開局50周年記念作品でしてですね。フジテレビの映画で過去最高額の制作費が投じられたと、舞台挨拶でプロデューサーの方が発言したらしいです。はい。当初は50億円見込めると、発表したけど、最終的な興行収入は 36.5 億円、全然低いじゃないかと。いや、まあでもそんなもんだろうな。うん。2011年1月3日に地上波初放送、視聴率 9.8 と。外交官、あったね、そんな映画、そういえば。去年の1月3日ってことは、なんか正月映画だったんですね、じゃあ。ただですね、これなんかね、イタリア語だっけ？イタリア語がちょっと結構多くてですね、ぶっちゃけ言うとね、イタリア語を喋ってるシーンが結構多くて、で、下の方に字幕出てんだけど、バスの中だと、ほら、結構まあ、真ん中の方の席だったんだけど、メガネかけて見てたんだけど、全然字幕が見えないじゃない？だからね、何喋ってんのこいつみたいな。もう何喋ってるかが全然わからないし、しかも俺の座った座席ね、なぜか知らないけどね、左耳しか聞こえないんですよ。右耳から聞こえないっていうね、テレビ、とか、チャンネル変えてもそうなんですよ。だから多分あそこの、イヤホンのジャックの部分が多分なんかおかしいんだな、と思うんですよ。で、最初イヤホンがおかしいのか、また壊れたのかって思ったんですけど、備え付けのイヤホンにしても左しか聞こえなかったんで、多分あれは、あそこのジャック刺す部分がちょっとダメになってんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。なあ、そんな事件がありましたが、あ、そうか、この映画ね、ちょっと後でメモしておきましょう。はい。まあ、そんな感じで映画を見ながら、iPhone で、ポッドキャストとか聞きながらまた帰ってきて、で、最終的に、 に札幌に着いたのが、札幌に着いたのが、7時40分くらい、帝国通りの時間で到着いたしまして、で、そっからですね、まあ、飯を札幌駅周辺で食おうかなと思ったんですが、まあ、とりあえず今日帰るべと、荷物多いしと思って、で、結局ですね、荷物を持っていたので仕方なく、まっすぐ、おとなしくまっすぐで、僕の最寄りの JR 駅まで帰ってきまして、で、そっからまたバスに乗って、で、最終的に家に着いたのがさっきも言った通り8時半過ぎぐらいで、まあ、そんな感じでね、まあ、無事に着きました。ね。まあ、とりあえずね、俺はね、もうね、出発する前のね、ラーメン店との事件がね、衝撃的すぎてね、もう俺はもう、なんかこの日あんまり、もう疲れてね。そうそうそう。で、家に帰ってきた後ね、後で某松屋さんでね、某松屋さんで夕食を食べて、最終的に家に帰ってきたら10時ぐらいってね。はい。まあ、そんな感じで、いやいやいやね。いやー、まあ無事に帰ってきました。家の中ね、めちゃめちゃ寒かったよ。だってストーブつけたら、初めてこのストーブで、ローって出たからね。つまり10度以下。一桁だったっていうね、家の部屋の温度が、ね、一桁だったっていうですね。初めてだ、一桁の温度でしょうね。うん。で、まあちゃんとまあやってたから、まあもちろん、水道管が凍ってるわけもなくですね。はいはい、そんな感じで。で、荷物整理ね。今日やる予定だったのにやってないっていうね。で、その、今日の話よ。今日はね、そう、帰ってきて早々なんですけど、実はですね、北海道神宮にね、行ってきまして、神宮に行ってきました。はい。で、まあ、2回目の初詣に行ってまいりました。で、まあ、参拝と、あとはですね、エマというものをね、初めて書きました。そう。この年にして、18歳、もうすぐそして19歳にしてですね、もう初めてエマをというものを書きました。で、エマの写真が多分アートワークに今日出てるんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんなんでね。初めて絵も描きました。まあ、今年のお願い事はですね、今年も、色のある毎日が過ごせますようにということでね、色のある毎日、まあ、カラーデイズにかけてます。で、名前がね、和歌になってるので、まあ、これはいわゆるネットでの和歌ということで、リアル和歌さんではないです。はい。で、あとおみくじね、おみくじもね、あったんですよ。おみくじあったんですけれども、まあ、元旦の日にしてるので、実家の方の、神社でしてるので、まあ、おみくじは今回パスと。その代わり、エマを書いてきたという感じでした。はい。あと、まあ、またね、学業のお守りをまた買ってきましたね。もう、これしか買うものないんですから、僕ね。まあ、これで今年のお守り2つということで、今年は2つお守りをつけてね、行きたいかなと思いますよ。はい。もう最後は神頼みっていうね。最後はもう神頼みかなという感じでございますけれどもですね。はい。まあ、そんなんで、まあ、そうそう。でね、その後、まあね、新春ということで、ね、ヨドバシにね、ちょっと行ってきてね。いやー、怖いね。この間もらったね、お年玉じゃなくて、まあ、お年玉と俗に言うらしいですけど、世間ではお年玉って言うらしいですけども。で、僕的にはもう裏金ですから、裏金ね。もう裏金ですから、裏金。で、献金ですから、献金。献金されました。親戚一同から献金されました、僕にね。献金されました。お金を手に入れましたのでね。まあ、ちょっとね、ヨドバシとか見てきました。ちょっといろいろね、もうヨドバシとか、あとね、楽器店にもなんか行きたいらしいですよ、お母さんはね。なんで楽器店に行ったかはちょっとまた、おいおいカラーデーズでまた明らかになると思いますが。なんで楽器店に行ったんですかね。なんでですね。まあ、ヨドバシにも行ったんですけども。で、結局今日は何も買ってないっていうね。お金持ってるから、なんか買うんじゃないかって思う人もいると思いますが、まあ、まだ買ってないっていうね。実は今回はちょっといろいろ物色しに行っただけですから。そう。偵察に、ちょっと値段の偵察とか、あと実物の、実物どんなもんかなっていうのを確認に行っただけですので、今回はまだ買ってないと。で、この後買うらしいと。うん。ということで、もしかすると、Amazon でポチるかもしれないと。Amazon でポチるかもしれないし、あるいは他のサイトでポチるかもしれない。いや、多分ね、インターネットで多分ポチると思います。リアルお店で買うとですね、ちょっと高いんですよ。ちょっとね、今買おうとしてもちょっと高いんですよ。なんで多分、Amazon かどっかでポチるんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんなんでちょっとね、今日はちょっと一時、札幌市街地の方に行ってきました。まあ、ニュースとか見てる人知ってるかもしれませんけど、今日札幌、失礼。今日ね、札幌天気めちゃめちゃ悪いんですよ。道県ね、めちゃめちゃ猛吹雪ですよ。猛吹雪の中、ね、 神宮に参拝しに行って、ヨドバシで、ヨドバシとかいろんなお店でもう偵察に行ったと。もうアホなんじゃないかなと。天気悪い時に出てくっていうんですね。そう、もう我慢できなかったんですね、ロバスさん。ね。ということで、あと休みもあと4日 ?4 日あと4日しかないの。あと4日しかないんだって、もう休み。短いね。うん。まあ、あと4日なんですか。まあ、あと4日はですね、まあ、課題を片付けたりとか、課題を片付けたりとか、課題を片付けたりとか、課題を片付けたりとか、したいかなというふうに思います。はい。まあね、もう残された時間もあとわずかです、冬休みもね。本を読むとか言いながら、まだ一冊も読み終わってないというですね、このね、この事態。ね、なんとかして読みたいなと、あと4日で、あと4日で読めんのか?あと4日で読めんのか?学校から借りてる本とかもあるので、ね、パッパと読んでしまいたいなと思うんですが、まあ、それもあるし、課題も片付けなきゃいけないしね。はい。なんで、まあね、そして休みが明けるとテストが待ってるとかね、いろいろありますんで、残りの冬休み4日間で、ね、有意義に、ここの札幌で、ね、過ごしたいなというふうに思います。ということで、今日は、まあ、この辺で終わりたいかなというふうに思います。はい。まあね、まだね、今、結構ね、前から、1月に入ったらね、新年早々、重大発表をしますよとかって言っておきながらね、まだ重大発表してないんで、まだ貯めます。1月の多分10日ぐらいにね、発表になるんじゃないかなと思いますので、はい。で、怒涛のポッドキャスト配信も、あと、今日、覗くとあと2回ということで、だんだんこの怒涛のポッドキャスト毎日配信もね、ようやくもう終わりが見えてきたなと。うん、なんで1月7日で終わるかっていうと、ほら、ね、7日だと七草がやじゃないですか。まあ、きり、お正月の気分は多分その辺のあたりまでかなということで、7日に設定したんですけどね。8、9に何か予定があるかって言われたら別に何もないんですよ。別に何もないんですよ。そういえばそろそろ成人式ですね。まあ、どうでもいいですけど、まあまあ、僕は来年ですけどね、そもそも僕は成人式に参加するんでしょうか。というか、参加できる街があるのかしら。あれ?みたいなことで。まあまあまあ、そんなことでね。まあ、じゃあ明日以降はですね、また違う話を、結構近況報告じゃない話をね、しようかなというふうに思います。はい。それでは、今回はこの辺で終わりたいかと思います。それでは今日の曲は、今日もフローライトリリーさんの曲でいきましょう。フローライトリリーさんで遠い夢をお送りします。それでは皆様また明日までお元気で、さよなら。
抱く遠い夢。